ワンパイ衝動会。この番組は日本語ができる中国人営業人材の皆様とビジネスにおけるシェアザサクセスの道を共に学び合うことを目的としてお送りしております。皆さんこんにちは、ワンパイ衝動会のお時間がやってまいりました。そして皆さん新年ハオということで、今年もよろしくお願いいたします。本日も、お越しいただいておりますのは
ゴロでございます。
だもはや紹介するまでもない
レギュラー
ですからね。もう企画段階から来ていただいているわけですから、もうこれはね、
光栄です。
こちらこそ本当にありがとうございます。
今年こそは営業、
いやもうずっとなんか最近調子がいい感じの、
調子いいと言い続ける。
もういわばウェイシンのファーシエンが日報みたいなもんですからね。
日報さ
んの今日は当てたかと、
もう常に日報
すこれマネージャーとしてはいいねしたくなるような
でしょ、
報告ばっかですね。
ほうれん草、
もうほうがいいのね、多いのね。
そうなんですよ、細かくほう
ほうね、良い方が多かった。
そうそう、悪い報告はしません。
もう重要、
はい、そんな塩梅、
そんな感じで、はい、ではですね、皆さん、ワンパイ衝動会、本日お伝えをしていくのは、少しセールスから離れるように感じるかもしれないですけど、大切なポイント、マーケティング、
マーケティング、
はい、これについてお話をしていきたいなというふうに思うんですけれども、
はい、
田中さん、マーケティングって勉強されたことあります？
ありますね。
あ、
マーケティング責任者役人だった。
あ、以前お仕事で、
はい、
あ、
実は CMO、
すっげえかっこいいじゃないですか。
その当時はね、かっこよかったです。
ええ、
でも肩書きと実力に差がありすぎっていう経験があります。ええ、
はい、これマーケティングってすごくこうなんかおしゃれでかっこいいなっていう感じはあるんですけれども、うんうん、とはいえ大切なポイントってお客さんどれぐらい見えてますかみたいなところが重要なポイントですよと。
はい、
で、いろんな英語っぽい話がガーッと出てきますと。外人が作ってますからね、フレームワークを、
うんうん、
で大切なポイントはフレームワークを覚えるんではなくて、そのフレームワークを頭に入れながら、その自分の商品だったりとか、自分のライバルの商品だったりとか、お客様から見てどうなのかっていったことを意識的にその営業をしていくっていうことが非常に重要なポイント。だから皆さんは営業マンでありますから、マーケッターではないですね。マーケッターではないので、マーケティングのこのフレームワークを完璧に覚えようということではなくて、セールスの中で効果的に、その効果的にセールスをするために、頭の中片隅にですね、こう置くために、今日はマーケティングを一緒に勉強していきたいと思います。
そこですね。
そうなんです。で、今日はですね、 4P ってやつを話をしたいと思います。はい、4P 聞いたことありますか？
よく聞きはしますよ。
よく聞きはしますよね。これはい、マーケティング研究の権威であるコトラーさんですね、がその名付けた内容なんですけども、4つの頭文字を表しています、4つの P ですね。1つ目はプロダクト、
プロダクト、
うん、製品ってやつですね、
うんうん、
次はプライス、
プライス、
価格、
価格、
そして3つ目がプレイス、
プレイス、
流通戦略、
流通戦略、
で4つ目がプロモーションですね、
プロモーション、
販売促進戦略、
販促と。
でこれらの4つの戦略を単独で行うんじゃなくて、その4つをこう兼ね合いを見ながら戦略を作っていくっていうことがすごく重要で、よくマーケティングミックスって言い方をしたりとかしますよね、
は
い、
うんうん、
この 4P を意識していきましょう。
はい、
はい、ではまずプロダクト、製品戦略に関してなんですけども、重要なポイントはお客様が欲しいと思える製品を作れているかどうかっていうことにかかってるわけですね。要はここも重要なポイントで言うと、私たち B2B の営業マンを対象に今回ワンパイ衝動会やってますので、お客様に一番近いのは営業マンですよね。
そうですね。
ですよね、
うん、
だから商品を持っていく、お客さんの反応を見る、お客さんが触れている商品をもとに、自社の商品が一体どうなのかっていったことをよく意識していかなきゃいけないですと、
はい、
でもう一個重要なポイントは、時代が変わってきていると。
特に最近早いからね。
はい、 要はもともと物が不足していた、うん、要は全く成熟未開拓地域だった中国がこの15年で一気に飽和状態になって物が溢れていて、うん、それでいて情報も溢れている状況ですよね、うんうん、このような状況になってきた時にあのお客さんある程度のものも触れていて、
うんうん、
こうまあ、ニーズとウォンツの話があったと思うんですけども、うんはい、表層的なところっていうのはもうある程度満たされてる状況なんですよ、
うんうんうん、
だからここで重要なプロダクト製品戦略におけるお客さんのニーズっていうのを確認するときっていうのはやっぱウォンツどこに気づいてないところがあるんだろうか、
うん、
そこにどこにチャンスがあるんだろうかっていうことを常に頭の片隅に入れながらですね自社商品の PR をしたりとかヒアリングをしていくっていうことが大切なんですね。これは B2B において重要なポイントなんです、
はい、
どうでしょうか田中さん。
これはね僕意外と新規事業担当とか
そうですよね無形商材作ってるし
そうなんですよ、ね、
常に商品をそのお客さんに当てながら作っていかなきゃいけない人なんで
これが面白い僕は
これ非常に面白いですね。
面白いでも大変
大変ですねだから
ハロウィズでしょ
でこれだから商品だけっていうのを考え、はいまあ、先ほど申し上げました 4P は複合的にこう考えていかなきゃいけないので、うん製品だけではなく、はい、どのように見せるかプロモーションのところですね、うんうん、後ほど触れますけども、はい、どのようにどうやって売れるのかっていうことを営業マンが意識するっていうことが大切、
はい、
でこもう一個大切なポイントは成熟市場になりました、
うんうん、
要は基本的に皆さんあこれ知ってるよっていう状況なので、うんうん、そうじゃないあこんなことがあったんだ、
うんうんうん、
こうなったらこういうふうに変われるなっていうことをどこで見つけられるのかここはまずプロダクトのところでは重要なポイントですよっていうことを意識していきましょう、
はい、
では次価格戦略ですね
プライス、
プライス、これはですね3つありますと、うん、どういうように価格戦略をしていくのかで大切なポイントはどんな製品を作るかっていうことと同じぐらい、うん、いくらで売るかっていうのが大切だっていうことなんです、うん、
これも難しい
難しいですよね京セラさんでですね、
うんうん、
経営12箇所ってあって、はい、もうネギ目は経営って言われてるぐらいですから、
うん、まあそうっすよね、
これネギ目一つでその市場で勝てるかどうかっていうのがあるわけですよ。
確かに。
でもっと言うと B2B の営業マンっていうのはある程度その決裁権、うん、自分が値引きのあれを持ってですね、うんうんうん、仕事をしてますから、うん、このプライス価格戦略っていうものが意識できてないような B2B の営業マンっていうのはこれはもう利益出せない営業マンですから、
うんうん、そうですね。
はい。そんな時に自社の価格っていうのはどんな戦略を取ってるのかってまず意識していこうと、うんはい、でこれ3つ大きく分けてあります、
はい、
1つは原価志向価格です。
原価志向、
はい、2つ目が競争志向価格、
競争志向、
3つ目は需要志向価格ですね。
うん、なるほどね。
で1個目は原価志向価格なのでいわゆるこれだけ仕入れました、
うん、
これだけ乗せて売りましょうって感覚ですね、うんうん、で競争志向価格っていうのは、うん自社も出してます、相手は出してます、で、うん、自社は100円で出しました、
うんうんうん、
相手は80円で出しましたってなった時に、うんうん、あこれは75円にすべきかなっていうふうに考えていくっていうのが競争志向価格ですね、うんうん、で需要志向価格っていったところはどちらかというとお客様の志向に立って考える、お客様の立場に立って価格を考える志向ですね、
うんうんうんうん、
なのでこの商品だったらお客さん、このお客さんだったらいくらまで出してくれるかなと、うんうん、っていうことですね、
うん、
だからあの原価志向っていうのは仕入れに目が向いています。
分かりやすいですね、
はい、競争志向価格っていうのはコンペティター、
うん、
ライバルに目が向いています、
うんうんうん、
需要志向価格っていうのはお客様、うん、ここに目を向いています。要はお客さんが財布どれぐらい緩むかな、うんうん、ここに意識を向けているっていうのが違いになりますね。
なるんですね、
はい、でこれに関しては、うん重要なポイントはですね、まず自社がもともとどのようなこの価格設定をしたのどこに置いてあるのかっていうことを意識しなきゃいけない、
うんうんうん、
まず先の最初の値段設定されてますよね、
うんうんうん、
で売りに行った時に何が自分たちの価格の根本にあったのか、うん、考え方、それを営業マンがまず理解しておかなきゃいけないし、うんうん、でそれを理解した上でお客さんに営業してった時にそのお客さんの周りにライバルがこう行ってるわけですよね、
はいはい、
その時にじゃあ自社の価格がどういうポジションにいるのかっていうことを理解していきながら営業をかけていくっていうことが大切ですし、場合によっては上司に対してうちの価格戦略をこう変えていくべきだっていうのを進言していく必要があると、
うんうんうん、なるほどですね。
こういうことなんですよ、うん、
なかなか 難しい。
これ難しいですよね。しかもマーケットを今作ろうとしてる田中さんの
新規だとね、
すごくかなり難しいんです。
難しいですね。
これ難しいんですよ。はい、お客さんからしてその相場感がわからないものほど、うん、やっぱりこう値決めが非常に難しいし、ね、説明が難しくなるっていうこともありますからね。うん、
はい。
だ営業マンは価格、自分の価格がどこに向いているのかっていうことを理解をしながら、うん、そうするとこうなんでこんだけの価格なのってやった時に説明ができるようになりますからね。これが重要なポイントだと思います。
なるほど、
はい、で次はプレイス、
プレイス
流通戦略ですね、
はい、
これどのように、まあ、届けるかっていうような話ですと、
うん、
で一つは直販、
直販、
もう一つはそう代理店販売ですね。
代理店、はい
はい、で、まあ卸売小売業者消費者というのは B2C になりますので、うん、これちょっと除外した上で考えていったときに自社が直販なのか販売代理商でやっていくべきなのかということを考えていきましょう、う
ん
う
ん
う
ん、
で、直販の場合はですね、
うんうんうん、
いいところはその中間マージンなくなりますから利益たくさん取れますねと、
はい、
ただその分広がれませんよね、
うん、そうですね、
はい、で代理店っていうののいいところは広がる可能性はありますけど、うん、利益が落ちるっていうことと、あとは自社の人ではないので高速管理が難しくなっちゃうっていったところがある、う
ん、なるほど。
だからこの中国市場においては今日系企業って代理店販売をして代理商をこう置いていくっていうのがメーカーさんにおいては一番のこう勝てるポイントにはなっているものの、
うん、
そのどこプレイス流通戦略を取っていった時にどの市場を狙っていくかっていった時にもこういうのを考えていかないと、
うんうん、
いけないよっていうことです。
なるほどですね、
はい、だから営業マン自体はこの商品だったらもう代理店置かずに直接展開っていった方が意外に広がりやすいぞとか、ね、うん、はいはい、そこも頭に入れながらやっていかなきゃいけませんということです、うん、
はい、
で4つ目、プロモーション戦略、販売促進戦略ですね。これはいわゆるプロモーションですから広告です
まあそうですね、
だから CM ですとか、
うんうん、
ラジオとか、うん、こんなようなものです。これをどのように使っていくかっていうことですね、うんうん、で、まあ、B2B ですとあんまりこう広告 CM っていうのは打たないなっていうのは、
まあそうですね、
はい、っていうのがあると思うので、はい、よく B2B で使うプロモーション戦略っていうのは、今で言うと代理店、あ、大丈夫です、ごめんなさい、展示会ですね、
展示会イベントとかね、
はい、ここがまあ重要なポイントになりますし、うん、ただ展示会のいいところは文化祭みたいな感じで、
うんうん、
そこでわーっと集まるんだけどもそこで散っちゃうっていうことがあるので、
そうですね、
最近の中国ではやっぱりウェブを活用したマーケティングっていうのが重要なポイントになってきてますよね、プロモーション活動、はい、このような感じで、
うんうん、
一個一個考えてもダメで、
うん、
4つをバランスよく考えていくっていうことが非常に重要なポイントなんです。
ですね、
はい、で営業マンは基本的にマーケッターではないので、うんうんうん、このマーケティングを意識しながら営業していくことでより効果が出やすい、
うんうんうん、
B2B は特にお客様の目の前にいるのが営業マンなので、
そうですね、
営業マンがただ売ってるだけじゃ自社の商品ってのは売れていかない、営業マンがお客さんとのあれながらこの商品は実はこういうプロモーションの仕方をした方が売れやすいなっていうことをこう自分が工夫していくことも大切し、上司に対してそれを言って、うん、その全社的に展開をしていくっていうこともすごく重要なポイントなんです、うん、言われたことをやっている営業っていうのは全然ダメだよ、
ダメだよねと、
しっかり市場を意識しましょうねっていうことが今日のお話でした。
うん、今日はいいですね今日もいいですね
さあ
勉強になります、
ありがとうございます。さあぜひ皆さんですね、
はい、
自社の 4P ですね、意識しながら明日から営業していただければなと、こういうふうに思います、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも本当にありがとうございました